はい、詩編の89編ですね。でこの詩編の89編で第3巻が終わります。ですか、だから90編の方を見ますと第4巻となってますよね。ここで第3巻が、この終わるわけですけれども、ですね、そうですね、早速見てみたいと思いますが、エズラ夫人エタンのマスキール、第3巻はこのダビデの時代以降、この礼拝における賛美を導く人たちですねが、書いたものが非常に多くありました。アサフとかですね、そういう人たちですけれども、ここでも同じです。そしてここに出てくる話はですね、ダビデに神様が約束してくださったこと、ダビデ契約とも言いますけれども、ダビデの子孫によってこの神様の国を建ててくださるというですね、その約束のことを高らかに歌っているところであります。と同時に、このエタンはバビロン捕囚のこの後にその戻ってきた人なんですね。ですからその惨状を見て、その神様がダビデを通して与えてくださっている約束がこの見えない状態をですね、嘆いているこの箇所にもなります。私たちもこの目に見えない時に神様の約束が見えなくて、じれったくなるというか、嘆く時っていうのはよくあるわけなんですよね。もう正反対のことが起こっているようにこう見える時があるわけなんです。でもその目に見えない時にこそ、ちょうどハバクが全く状況が悪かったのに、私は主にあって喜び勇もうと言ったように、主にあって喜ぶことができるかっていうことなんですね。でもここではこのエタンはですね、そうではない祈りを捧げています。では一節ですけれども、私は主の恵みをとこしえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。とこしえに歌う、よよ限りなく歌う。なぜか、二節、私はこう言います、御恵みはとこしえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられる。エタンはまず天における神様の真実を歌ったわけなんですね。つまり彼はこの世において、この地上における神様の恵みということ以上に、天における、そこにも続いていく神様の真実と恵みというのを高らかに歌っているわけなんです。つまり私たち今のキリスト者に言い表すと、私たちが天の御国に入っていつイエス様への賛美をやめるか、やめないということなんですよ。いつまでも続けていくその真実と恵みがあるんですよという、永遠の神様を私たちは永遠の喜びを持って歌っていくという、その内容になっています。そして私は私の選んだものと契約を結び、私のダビデ、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末をとこしえに固く立て、お前の王座をよよ限りなく立てる。セラ。主は、神様は永遠の神であられて、永遠の昔から永遠の将来にまで全てを支配してくださっている方なんですけれども、神は人間に、その神がですね、歴史の中で人間にただ一度だけ介入してくださって、 その永遠の神様、恵みと真実に富んだ神様が私たちの中に現れてくださったという出来事が約2000年前に起こったわけなんです。で、それがダビデの子イエス・キリストの誕生ですね。で、その約束を神はダビデに与えておられました。ですから私たちがですね、この聖書の歴史を見ていくときに大事な人物が二人いることを忘れてはいけないんですね。一人はアブラハムです。そうですね。そしてもう一人がダビデなんですね。アブラハムについては、その初めにこのアダムが罪を犯した時にすぐに神様が与えてくださった女の子孫とかあって、そしてアブラハムの子孫を通して神様は救いを与えてくださる。でも今度はダビデを通してですね、神様はこの地上において、また天にまで続く神様が王であり、主である、王の王、主と主のなっている神の国を打ち立ててくださるということを神様がダビデに約束してくださったわけなんです。だからマタイによる一章の一節では、正確に訳すとですね、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図となっているんですね。なぜか新改訳とかですね、他の聖書、別の言語でもそうなんですけども、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図って書いてあるんですよね。でも実際違うんですよ。ダビデの子ってのはなぜかって言ったら、ダビデのこの約束があるからなんですね。で、ロゴスミニストリーの聖書の学びに参加するとですね、よく開く箇所があるんですが、それがサムエル記の第2なんですが、7章ですね。何度も何度も開く理由がですね、それだけ大事なんですよ。11節から見ていきますけれども、7章の11節です。ダビデに対して言ってるんですが、それは私が私のためイスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは、私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つということなんですよね。わかりますか？イエス・キリストがダビデの世継ぎの子になるということです。まあ、ソロモンがですね、その息子として生まれましたけれども、その、何ですか、全く心で従っていなかったわけですよね。で、これは究極的にイエス様なんですよ。とこしえ。ということで、イエス様が来てくださった。で、次に戻りますよ。詩編の89編の5節ですけれども、主よ、天はあなたの苦しい技を褒めたたえます。また、生徒たちの集まりで、あなたの真実をも、誠に雲の上では誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で誰が主に似ているでしょう。わかりますか？今ここでは天の御国における神への力強い賛美です。ここの生徒たちというのは、この地上の生徒という以上に天における生徒でしょう。そして次に出てくるのが力ある者子らっていうのは、これ天使たちのことです。ですか？そこで神を彼らが喜び叫んで礼拝を捧げている姿をここで認めることができるわけです。皆さんが、まあ私もそうですけれども、というか私がですね、この学びを始めた時にとっても嬉しかったんですね。 場所の、準備している場所は、まあ、仙台に行く途中でこうあのグループを待っているマックだったんですけれども、とても嬉しかったんです。何乾いてる乾いてるってこう思いがあったんですね。でそれは何かと言ったらですね、イエス様を信じて受け入れて、その時の天に対する感動、なんかこれを忘れてるんじゃないか、日頃の生活の忙しさで、もちろん地上における神様の素晴らしさっていうのはありますけれども、本当にたとえ全てのものがなくなっても私は本当に嬉しい、この天に希望があるんだからっていうのをですね、本当渇望をまたこう神様によってこの満たしてくださるというか、こうまた蘇らせてくださったというかなんですよね。でこれがあってこそのですね、私たち地上での、まあ、残された人生の話なわけなんですよ。あとで90編にもですね、私たちの命の日数っていうのは短いんだよって話が出てきますけれども、日常生活で一生懸命になってるとですね、忘れちゃいますよね。本当簡単に忘れちゃいます。ということで、天のこの渇望をですね、私たちが忘れるべきではなく、で次に7節、主は聖徒たちの集いで大いに恐れられている神、主の周りのすべてのものに勝って恐れられている方です。万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。先ほどから真実はまた力ありますよね。力を持っておられて、そして真実があるんだ。皆さんいかがでしょうか、この恵み、そして真実、そして力ですけれども、私たちが何か考えている真実っていうとですね、まあ1週間2週間3週間1ヶ月、まあ救援旅行行ってもですね、もうまた来ますからね、また来ますからねって約束しますですね、どこまで続くか。でももちろん神様の恵みと、ね、真実によって力が与えられてですね、本当に忘れていかないように努力しようと思ってますけれども、神様の真実はもう千年単位、いやいやもっと長い単位ですよね、本当に神様は真実な方ですね。そして「あなたは海の高まりを収めておられます」「その波が逆まく時あなたはそれを沈められます」、その力について今話してますね、この8節で力について話してましたので、その海の波の高まりを収めておられる、素晴らしいですね。津波の力を私たちは見たけれども、あの力をも支配しておられる方がおられる、イエス様がそうでした。船の上で沈まれと言ったら、その嵐の波が凪になったと。そしてあなたご自身がラハブを殺された者のように打ち砕き、あなたの力を、あなたの敵を力ある身腕によって散らされました。これはラハブという言葉が出てきたらエジプトと置き換えてください。遊女のラハブのことではもちろんありませんですね。ここでは違う話をしています。エジプトの、あの出エジプト記の話を、あそこでエジプト君が滅ぼされたところの話をしています。そこに現れた神様の力であります。そして、11節、天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たすものはあなたがそのもといを据えられました。今度、この、詩編の著者が、地における神様の素晴らしさを話し始めますですね。地もあなたのもので、地のそのもといもあなたが作られました。いかがですか、地殻がちょこんとだけずれたらですね、あれだけの地震が起こった。でなんで今私たちがこのようにして不動のこの地の上に、地面の上にこうやっていられるのかということを考えたら、それは神様がもといを据えられて、あえてそのようにされているからなんだという意思が働いているということですね。決して忘れてはいけないですね。で次に、北と南、これらをあなたが作られました。タボルとヘルモンはあなたの皆を 高らかに歌います。ですか、今、このエタンがですね、この北と南といて、イスラエルの北と南ですね、私たちもだから私たちに当てはまったらですね、まあ、北海道から沖縄までみたいに感じで言えばいいわけですよね。そしてタボルとヘルモンというのは、タボル山というのはあのイスラエルの、ですね、ガリラヤ地方 の、 あのちょうどあのデボラとバラクがですね、カナン人と戦ったところですね、あそこなんですけども、高い山として、まああのまあ、知られているところで、でもっと高い山はこのずっと北にあるゴラン高原の上の方にあるですね、そのヘルモン山、イスラエルで一番高い山ですね。あそこではスキーができます。あの有名なところです。レバノンとの国境になってますけれども、そこが皆を高らかに歌います。あなたは力ある腕を持っておられます。あなたの右手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。義と公正はあなたの王座のもとい、恵みと誠は見舞いに先立ちます。いかがですか。今力を歌っていました。そうですね、私たち自然の力を見たら素晴らしいですよね。そして次に義と公正です。神は義と公正の神なんだよ。詩編ってあのなんていうのかな、あの公開するのが難しいんですね。で理由はですね、感じる必要があるんですよ。もうそのまま読んで感じていくっていうですね、それがあるんで、こうなんか説明という以上もよりも思い巡らしてくださいですね。私たちが信じている神様は義と公正なんだよ。そして恵みと誠は見舞いに先立ちます。幸いのことよ、喜びの叫びを知る民は、主よ、彼らはあなたの見舞いの光の中を歩みます。光の中というとですね、このやはり義とか清さとかっていうのをよく表しています。で私たちがいつもこの中に生きているでしょうか。御顔という言葉が出てきたらですね、これは神様の喜び、にこやかな笑顔って言ったらよいでしょうか、そのような輝きの中で私たちが歩んでるんだよ。だから私たち喜んでるんですよね。次に、彼らはあなたの皆をいつも喜び、あなたの義によって高く上げられます。いかがですか。神様の義によって上げられてるでしょうか。どうやってですか。私たちが頑張んなきゃいけないんですか。そうじゃないです。あなたの義によって、だから神の義っていうのは何ですか。信仰によって現れた義。ローマ人の手紙に書いてありますよね。イエス・キリストが私たちの罪の犠牲となって死んでくださって、神の義が完全に現れたところの義です。で、それを信じることによる義ですね。でよって高く上げられます。そしてあなたが彼らの力の光栄であり、あなたのご恩寵によって彼らの角が高く上げられているからです。角という言葉が出てきたら、力とか権威を表しています。私たちのその力は神のものであって、権威も神からのものなんだよ。そして私たちの杖は主のもの、私たちの王はイスラエルの聖なる方のものだからです。戦いにおいても主が戦いを戦ってくださる。そして支配もこの王も神が王なんだということです。で次からですね、19節から、今度は今もうその何ですか、全般的な神の支配を今喜んで歌ったわけですね。天における神の力、恵み、そして地における神様の義や公正ですね、恵みですね、それを歌っていったわけですよね。で次にですね、先ほど出てきたダビデの選びを歌っていきます。ですか、私はかつあなたはかつて幻のうちにあなたの敬虔の者たちに告げて仰せられました。私は一人の勇士に力、助けを与え、民の中から選ばれたものを高く上げた。この勇士というのがダビデのことです。 私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。サムエルを通して彼が油を注がれました。私の手は彼と共に固く立てられ、私の腕もまた彼を強くしようですね。ダビデと共に固く立てられているですね。ダビデが戦った時に、本当に、そしてダビデが王となった時にですね、強くしてくださいました。で、ここで同時にですね、強くしようと言ってますね。つまりこれはダビデ本人の過去の出来事だけではなく、ダビデの子であるキリストをも投影したような約束になっているわけなんですよ。ですか。そして次に、敵が彼に害を与えることなく、不正なものも彼を悩ますことはない。私は彼の前で彼の仇を打ち砕き、彼を憎む者たちを打ち倒そう。ダビデが戦った愛が、あの敵がことごとく滅んでいった、その姿ですね。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼らの手を海の上に、彼の右の手を川の上に置こう。これはダビデが王位を取って、そして海の上というのは地中海ですね。そして川というのはユーフラテスとエジプトの川ですね。強くこの、神様がその大きな、地域をですね、に影響を与えるようなことをしてくださったわけです。アブラハムに神様がエジプトの川からユーフラテス川までと約束してくださいましたけれども。でももちろん、ダビデまたソロモンでさえですね、そこを所有とするところまでは神様は、されませんでした。これが究極的に成就するのは、先ほど話したようにイエス様が戻ってきてからです。彼は私を呼ぼう、あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と。素晴らしいですね。ダビデこうやって言いましたよね。私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。はい、長子とする、これは神のものを受け継ぐ最も高い地位にいるという意味を表します。いいですか。長子というとですね、順番ではないんですね。正確に言うと聖書の中では、例えば、この、マナセとエフライムが、この生まれた後にですね、この、マナセの方がお兄さんなんですけれども、ヨセフの子の中でですね。でもヤコブはですね、これを逆にして、そして、このエフライムの方を、このまあ、受け継ぐですね、先にしたわけですよね。そして、ダビデって言ったらもそうですね、一番末っ子ですよ。ですからここはですね、順番というよりもその地位というか、その第一のものとされているという、これがキリストの予言になっているわけです。ですか。イエス様も私たちのうちの長子となられたと書いてありますけれども、なんでこういうふうに強調しているかというとですね、エホバの証人来たらあれなんですよ。あ、イエス様は作られたものだとですね。神の長子と言ったら、あ、なんだイエス様は生まれたんだと、物理的に神から生まれた方で非造物だってこういうわけですよ。そういう意味じゃないわけなんですね。で次に、私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。私は彼の子孫をいつまでも彼の王座を天の光のように続かせよう。いかがですか。これイエス様ですね。このダビデに対してもそうなんですけど、ダビデの子孫ですよね。イエス様ですよ。もしその子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩かないならば、またもし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って彼らの背きの罪を、鞭を持って彼らの咎を罰しよう。しかし私は恵みを彼らからもぎ取らず、私の真実を偽らない。はい。ここでの彼らと言ってますから、ここでは物理的なイスラエルの子孫であります。ですか。そしてここでこの掟を破らないのであれば、恵みはもぎ取らないと。でも罰するけれども、背いたら 私の真実は変わらないよ。懲らしめっていう言葉、ぜひ私たち覚えなければいけません。懲らしめというのはですね、神様が約束を、この取り上げるのではないんですね。そうではなく、むしろ私たちが神様に立ち返ることができるように神様が取り扱いをしてくださっていることであります。そして、私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が性によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実であると。神様はダビデの契約をですね、太陽月のようにと言っています。エレミア書のところに、ですね、エレミア書の33章の20節21節のところにですね、主はこう仰せられる。もしあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約を共に破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその王座につくことがいなくなり、私に仕えるレビ人の祭司たちとの私の契約も破られようと言ったんですよ。わかりますか？メシアニック・ジューですね、イエス様を信じるユダヤ人のですね、聖書教師のアーノルド・フルクテンバームという人がよく言ってるんですけども、ユダヤ人を抹殺する方法、すごいですね。自分もユダヤ人なんですけど、どうやったら抹殺できるか、ロケットを開発しますですね。そして太陽にぶち込んでですね、太陽が破壊し、月も破壊するようなですね、それができたならばイスラエルは滅びることができるということを言ったんですね。これ今読んだ箇所以外にもエレミア書に、新しい契約のところにイスラエルの子孫に対する、ですね、どこだったっけかな、ですね、すみませんね、ごめんなさいね。ここか。31章ですね。31章にも書いてあるんですけれども、もう読みませんけどもね、35節から37節のところにですね、これはイスラエルの子孫全般について書いてあるんですよ。エレミア書の31章の35節から37節のところに書いてあるんですけども。ということで、神様は絶対に、約束を守ってくださるんだよということですね。はい、ここまで行きました。この38節から。しかしあなたは拒んでお捨てになりました。あなたによって油注がれた者に向かってあなたは激しく怒っておられます。あなたはあなたのしもべの契約を破棄し、彼の冠を地に捨てて怪我しておられます。あなたは彼の城壁をことごとく打ち壊し、その要塞を廃墟とされました。道を通り過ぎる者は皆彼から奪い取り、彼は隣人のそしりとなっています。あなたは彼のあだの右の手を高く上げ、彼の敵を皆喜ばせておられます。そればかりかあなたは彼の剣の刃を折り曲げ、彼が戦いに立てないようにされています。あなたは彼の輝きを消し、彼の王座を地に投げ倒してしまわれました。あなたは彼の若い日を短くし、恥で彼を覆われました。セラ、いかがですか？セラってのをずっと急にわーって言い始めてるんですよ。これが先ほど冒頭でお話ししましたバビロン捕囚のことですね。で、バビロンから帰還しても、このエルサレムが廃墟となっている姿を今ここで話しているわけなんですよ。で、 彼はこの、まあ、最後まで読んだらすぐ分かりますけれども、この嘆きを持って詩編を終えているんですね。でもこの人の嘆きはですね、キリストにあって満たされるものです。こことても大事です。私たちがですね、ですか、神様の約束が見えない、苦しい、一体これ何なんだっていう時ですね、まず忘れてはいけないのは、キリストが苦しみを持って私たちとその苦しみを共有しておられるということです。ここを見てください。38節から45節の間でエルサレムの破壊について彼は嘆いていたんですけれども、イエス様が十字架につけられていた時の姿にも遠く見えるわけなんですよね。油注がれた者に向かって激しく怒っておられる。メシアに向かって激しく怒っておられる。そして契約を破棄しっていうのは、その彼らが思っていた王の王、主の主であられるメシアがですね、あのような仕打ちを受けて冠も地に捨てられた。そして41節でも、道を通り過ぎる者は彼らから奪い取りとありますけれども、その道を通り過ぎていく人たちがいました。でローマによってですね、それをそしりとされてた。このようにしてですね、イエス様は共有されたんですよ。で弟子たちはですね、ここにいるこのエタンの嘆きと同じ嘆きを持って、あの十字架を見ていたわけなんですよね。なんでこのダビデの約束を持っている方があのような目に遭っているんだと思っている、その時には、実はイエス様は私たちの罪、彼らの罪はもう去ることながら、私たち全人類のですね、罪を負って神の怒りを受けておられたという、キリストを表していた、キリストご自身だったわけなんですよ。だから私たちがですね、約束は違うっていう時は、まず知っていただきたいのは、約束とか何だか云々以前に、今の苦しみを私は一緒に担っている、神がおられるんだよということです。そして46節から、主よ、いつまででしょうか、あなたはいつまでも身をお隠しになるのでしょうか、いつまであなたの憤りは火のように燃えるのでしょうか。もう苦しみが長く続いていると感じているわけですよね。どうか心に留めてください。私がどれだけ長く生きるかを。あなたはすべての人の子らをいかに虚しいものとして創造されたかを。このエタンは老人だったと思うんですね。どれだけ長く生きるかをってこう言ってますよね。だからダビデの契約が実現されるのをまだ私は全然見ていないのに、本当に私は虚しい、人間は虚しいものですというふうにこう言ってるわけですよね。一体生きていて死を見ない者は誰でしょう。誰が己自身を黄泉の力から救い出せましょう。セラ。ダビデの子孫が常しえまでというふうな約束がありますけれども、今ここで彼が言ってるのは、だって人間だったらそれできないじゃないですか。いかがですか。これはキリストにあって成就したわけですよ。ペテロが初めの説教を行った時に、男の人が3000人バプテスマを受けたあの説教の時に、なんて彼は言いました。聖なるものをハデスの中に捨てておくまでにはされないという詩編の箇所を引用してですね、確かにダビデの墓はここにありますがってこう言ったんですよ。ペテロが、覚えてますか。これはダビデ本人のことではなく、蘇られたイエス・キリストのこと、イエスを神がキリストとされたとこう言ったんですね。復活なんですよ。復活によってダビデの子孫の永遠の統治が実現していくわけなんですよね。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてください。あなたのしもべたちの受けるそしりを。私が多くの国々の 民のすべてをこの胸にこらえていること、これ異邦人の人たちですよね。今こらえてます。主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりました。私たちが考えなければいけないのが、今は途中経過なんだということです。苦しみにあっているときに考えなければいけないのは途中経過なんだ。その途中経過でさえもイエス様がその苦しみを持って一緒にいてくださるし、そしてその途中から最後に至るときに神様は必ず約束を叶えてくださるんだという、この2つですね、2つを覚えていてください。では次いきますよ。90点第4巻、神の人モーセの祈りです。はい、第4巻ですね。ここからまた違う、何ですか、詩編のこの編集が始まっていくわけなんですけれども、かつてモーセが祈ったものを、彼らが記録していたんですね。でそれを、この、バビロン捕囚後の人たちがおそらくはですね、編集して今ここに、この残して、いるということなんですけれども、この申命記の32章に出てくる彼の、この歌にもこうか重ね合わせることができるような内容になっています。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまで、あなたは神です。はい、ここで世々にわたってまた出てきました。そして山々が生まれる前から、つまり神、天と地が創造、天と地がある、存在する前から、あなたは神です。このことをもう一度先ほども言いましたが思い起こさなきゃいけないわけです。で今度はその永遠と比べて私たちの今の人生の儚さについて語ってきます。ですから、あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の古来を変えれ、塵によって作られた人間は塵に帰るわけなんです。で、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。千年という長い単位、これも昨日のようだ。ペテロも言いました。千年が一日のようであるよと、神様の前では一日が千年のようであるよと。大事ですね。先ほど神の真実について見ていきましたけれども、終末についてですね、多くの人が言うんですよ。神、主がイエス来られる、来られるって言っても、それで20年、30年経ったじゃないかと。何を言ってるんだと。読み方が間違ってるんだと。こういうふうに言う人たちがいるんですよね。クリスチャンじゃない人で、クリスチャンだって言ってる人たちまでも言うんですよね。とんでもない話なんですよね。神の真実が分かってないんですよ。神の真実はイエスも来られるんですよ。今にでも来られるんですよ。20年経った。何言ってるんですかって感じ。千年が一日なんですよね、神様にとって。そしてあなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて枯れます。はい、このような見方を私たちは自分の命に対して、人間の命に対して持っているかどうかということがとっても大事になるんですよ。多くの人が文句言うんですね、神様に。文句言うんです。何かっていうのは、なんで神様はこんなひどいことをさせるんだと。なんで神様はこうやって地震を起こさせて、津波を起こさせて、たくさんの人を死なせるようなことをするんだと。ちょっと考えてみてください。病気で死ぬ人がどれだけたくさんいるか、毎日。交通事故で死ぬ人がどれだけたくさんいるのか。 今まで自分がですね、この何ですか、なんか滅び得ることがないようなですね前提を持って話してるわけですよ。でも現実はですね、私たちの営みっていうのはここに書いてある通りなんです。だからヤコブの手紙の中では、私は今日これをしてあれをしてこうしようと言っているものよと、何を言ってるんだと、あなたは過ぎ去っていく霧にしか過ぎないんだと、霧なんですよね、御心であればなんですよ。で、誠に私はあなたの怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あ、私はあなたの私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。はい、ここでモーセがこの意識している、この歌の中で、祈りの中で意識しているのは何かと言いますと、あそこ40年間荒野をさまよわなければいけないと言ったところなんですよね。そこで彼らは荒野が、砂漠が自分たちの死ぬ場所になることを知りながら、神のその裁きを甘んじて受けていく場所となっていった、その人生について彼らは書いてるわけです。ですから彼は民に代わって人間とはいかに儚いかっていう話をしてるんです。そして人間がわずかな弱いの中で死んでいくこと自体が神の裁きの一つであるということをですね、彼は述べてるんですよ。で、続けていきますよ。誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たち自分の弱いをひと息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。わかりますか？かつて、アダムはですね、1000年近く生きてたんですよ。それでもですね、永遠の命の木をから実を取って食べないように追い出されて死ななければいけなかった。でも私たちと比べるとどうですか？はるかに長いんですよね。忘れましたけども1000年弱ですよ。で、それから徐々に下がっていきました。で、モーセの時代には、モーセ自身は120歳まで生きましたけれども、70年80年、ちょうど今ですね、私たち誇ってますよ。昔の人はいかに大変だったか何だかって言ってですね、そして医療技術が発達して何だかって90歳生きてるとか何だかって言ったって、10年ぐらいしか伸ばせてないんですよね。たかが知れてますよね。神の定めなんですよ、これは。で、そこにあるのはロークと災いなんだって話をします。これ事実ですよね。ロークと災いですよ。病気にかかってみたりですね、誰かが死んでみたりですとかですね、戦争が起こってみたりとか、ロークと災いですよ。で、これはもともと神様が意図しているものではなかったわけですよね。アダムが罪を犯したことによって、罪が世界に入り、罪が入ったことによって世界に死が入っていった。その、まあ、ある意味で呪いがあるがゆえに、私たちは今この人生を生きているわけですよね。そして、誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。ここ大事ですね。河川引いてくださいっていうか、まあ、犬引く、あの、習慣ない人は引かなくていいです。私は、真っ白です。習慣ないんで。心に刻んでください。オリンピックがあるまで何百日とかってありますよね。電光掲示板で。ちょうど私たちの人生もそのように、電光掲示板で表すといいんですね。何日だって表せばいいんですよ。わずかなんですね。実にわずかなんです。で、私たちはこの、私も自分でですね、この反省するというか、なんか普通に考えるとですね、今まで生きてきたんだから、これからも生きるだろうという評価なんですよね。で、そうじゃなくて、 これモーセの見方の方が正しいわけですよ。死ぬんだよって、もう死ぬ存在なんだよって、であと何日か生きるんだよって、こっちの方が正しいんですよね。数えることが必要で、そうしたら私たちがあと何日だあと何日だと思ってたら、じゃあ今日これやんなきゃいけないよね、あれやんなきゃいけないよね、分かってくるわけなんですよね。それでエペソの5章の16節で新教訳の時代、新教大学聖書のこの訳を見ますと、時をよく用いなさい、今は悪い時代なのですか、英語だと redeeming the time って書いてます。 redeem っていうのはですね、買い取るという意味がありますけれども、ちょっと機会を掴んでいきなさいという感じです。これやっていきなさいと。で、私たち遠慮しちゃうんですよね、いろんなところで遠慮で。私もですね、こう時々思うんですよ、こう体裁を良くするためにですね、これ本当はなんかやんなきゃいけないんじゃないかなとかって思ってて、このクリスチャンの働きの中でもこれちょっとこう置いてね、他の人を立てるためとかなんだかって、でもやらなきゃいけない時っていうのはあるわけですよね。で、一気にそこで出てってですね、自分の手でですね、それを動かしていくっていう、これ神の導きがあるわけなんですよね。で、これをどんどんどんどんやっていく必要があるんです。で、今読んだところはこのパウロの言って、今悪い時代、これ終わりの日を思いながらですね、やっていくということで、一つ一つ、そして一日一日を無駄に過ごしてはいけないんだということがここで言っている。だから知恵ですよ、これ知恵ってありますよね。さっき言って今まで生きたんだから、これからもずっと生きるんだよじゃない、これ知恵じゃないんですよ、現実に即してないんですよ、逆なんですよね。で、次に帰ってきてください。主よ、いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。今のイスラエルの民のことを言ってるわけですよね。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。どうかこれをですね、私たちの毎日の生活にしていきましょう。これが、もう私もこれ読んでドキッとしますね。朝起きてですね、忙しくていろんなことをしてて、すっかりこの神様の恵みを喜んでいくっていうことを朝に忘れていますよ。これしなきゃいけない、あれしなきゃいけないで終わってしまった、または無駄な時間を過ごしてしまった。そうじゃなくて、神の真実を、神の恵みをですね、主よ、神様に感謝いたします、そして喜ん で、次に、あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。これもですね、これは2つの適用が私できるかなと思ったんですね。例えば中年のですね、この男性の人がですね、今まで一生懸命働いてロークしてですね、でイエス様を信じました。で、そのイエス様を信じた人にですね、今までのロークをもう本当にあり合わせるほどのですね、神様の素晴らしい恵みと楽しみがありますようにっていうのもあると思いますよ。と同時にですね、ここで言ってるのは、死んだ後、天における慰めですよね。楽しませてください。で、次に、あなたの御業を、あなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見させてくださいと。ここでも、まずは私たちが神様の御業を見ていきたいと思っていると同時に、私たちだけが見るのではなく、私たちが今経験しているものを他の人たちにもこの受け継いでいくというですね、分かち合っていくというですね、これを簡単に言ったら弟子を作っていくというですね、ことをしていきたいですよね。そして私たちの神主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。ここがさっきの続きですよ。日を数えることができるようにですね。だから日を数えて、そして今自分がしているこの手の技が実際に具体的に残るものとなっていきますように、 身が残りますようにということですね。要は、はい、では、やりますかね。あと1編やっていきましょう。91編、これ素晴らしいですね。私がそうですね、自信があってこの1日に20通以上のですねメールをこの世界中から受けてですね、その中の一つがですね、このスイスにいる宣教師の兄弟がですねメールで送ってくれた91編がもう本当にその通りだ。でその時に原発の問題も出てきたんですよね。それでこれを読んだらいいってこう言ってくれたんですよ。ですか。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。いかがですか。もうこれだけで神様に酒どころを設ける。私避難所という言葉をよく設けますけど、いうのまさに神様避難所を、神を避難所とする人たちは全能者ですよ。実は全てのことをおできになる神様に身を寄せているんだ。で次に、私は主に申し上げよう、我が酒どころ我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。ここでモーセ、これおそらくですね、この91編はモーセがこの祈っているまたは賛美しているものであると考えられるんですね。なぜかというと、読み続けていくとですね、40年間の荒野の旅において彼らが守られたことですね。ですからここで狩人って言ったら敵がいますよね。アマレク人もそうでしたですね。その罠、そして恐ろしい疫病、確かに彼らは裁かれて死んだ人も多いですけれども、見事に最後新しい世代の人たちはその約束の地に入ることができました。あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。非常に弱い存在として私たちは描いています。ヒナですよね。けれども神様が母親のその鳥のように私たちを覆ってくださるんだよ。次に、あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。いかがですか。夜にも昼にもですね、危険がある状態ですね。それも恐れることはないよ。恐怖という言葉が出てきました。恐怖症という言葉がありますよね。英語とフォビア。フォビアは神から出たものではありません。ですか。で、私が非常に腹立たしく思うのがですね、今日もですね、電車の中で思ったんですけども、電車の中にいる人はですね、もうゆっくりしてますよね。ある人は寝て、私も寝ちゃいますけれども。だけど週刊誌の広告がおどろおどろしいわけですよね。で、放射能からあなたを守る方法とかって、これから梅雨に入るからとかですね。見てください。恐怖というのは神から出たものじゃないんですよ。そして私たちは守ってくださるんですよ。大事なのは私たちが御心を行うことなんです。さっきの90編に出てきた話ですよね。いいですか。不思議なのはですね、まあ、これ放射能の話をしてもいいんですけれども、疫病の話をしますと、 SARS については誰が今騒いでるでしょうか。 新型インフルエンザについては誰が騒いでるでしょうか。でも実際に死んでるのは普通の病気なんですよ。実際に死んでるのは生活習慣病ですよ。タバコであるとかですね。で、SARS の時かな、忘れましたかね。その時にですね、ビートたけしがなんか結核のなんか団体の人から頼まれて広告塔になったんですよね。そして結核で今信じてる人がもう本当にもう毎日のようにいるんですよね。そっちのパーセンテージの方が、実際に SARS とかその新しい新型インフルエンザで死んだ人よりはるかに多いわけなんですよね。タバコもそうですよ。放射線物質のですね、あれとですね、その言ったらもう、致死量なんてもう、100倍かちょっと僕も正確に統計出してないですけど、はるかにして確実にですね、言ってるわけですよね。なのにこう一言言って、うわーって一言言って、わーですよ。で、チェルノブイリの時にこっちにも降ってきた量とですね、中国の核実験の時ですね、このやってきた量、これ僕グラフ見たんだけど、はるかに中国の核実験の時ですね、80年代の時ですか、70年代ですか、その時はもう5倍か10倍ぐらい多いんですよ。その時騒ぎましたか？わかりますか？今。ちょこっと今話しただけですよ。で、僕は危険じゃないって話をしてるんじゃないんです。ですから今、原発反対推進話をしてるんじゃないですよ。わかります？この話をしてるんです。フォビアは、神から来てるんじゃないんです。主が守ってくださるということを、もちろん私たちはそれで油断しちゃいけないって話をしてるんじゃないんです。見ていく、注視していく必要はあります。けれども、疫病ですね。今見てください。私生きていますよ。こうやって。これ神様が守ってくださってる。ですか？で、次に、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。それはただ、あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが、私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。はい、大事なのがここです。住まいとしてるか酒どころとしてるかです。つまり神との交わりをしているかどうかなんですよ。その人にとっては何ら恐れる必要はない。万人が倒れたとしても恐れる必要はない。次に、災いはあなたに降りかからず、エアミもあなたの天幕に近づかない。あの出エジプト記で杉越の祭りの時に、イスラエルの家にはカモイと門中に流された子羊の血があるから、その死の見つかりは通り過ぎたわけですよね。近づかなかった。天幕に、その天幕っていうかその家に近づかなかった。で、次に、誠に主はあなたのために見つかりたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。はい、大事ですね。ここで見つかりが私たちを守ってくださるんだよということも神様が約束してくださってるんですね。私たち実際に見つかり見たっていうのはですね、本当にこの稀なケースなんですけども、私はでもですね、これ見ることについてはですね、決して否定してはいけない。だって聖書に書いてあるわけですから。でも目に見えなくても見つかりがいて、私たち、その神のものとされた神の子供たちのために仕えていることは確かですね。特に子供たちについては、神、御使いがそこで守っているということをイエス様おっしゃってますから。ですか？確かであります。で、そして、ここで石に打ち当たることのないようにするってありますよね。あなたの足が。ここ悪魔が使ったのを覚えてますか？イエス様が誘惑を受けたときに。ここから落ちてみなさいって言って。ですね。で、イエス様何て言われましたか？御言葉を持って反論されました。主を試してはならない。だから先ほどちょっとその原発の話で言いましたけれども、だから気をつけなくていいって話じゃないんですよ。で、自分たちをあえてそういう場所に置いていいって話をしてるんじゃないんですね。いいですか？ええ。で、例えばですね、マルコによる福音書の最後の16章のところで、イエス様がこの福音を述べ伝えることにおける宣教者たちが守られる約束をしてますよね。16章の17節で、17節、18節。信じる人々に次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、次です。蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますと。 あるわけですよ。でこれを使って蛇を掴むですねことをやってみましょうとかってですね、実際にそういう人たちいたみたいですよね。で死んでいきました。試すなって言ってるのにわけです。ここで言ってる約束というのは、自分たちが気をつけてこの御言葉を述べ伝える、その中において置かれていく危険があるわけなんですよね。でパウロもそれで、マルタ島でしたっけか、その漂流したところですよね、流れ着いたところで蛇にこの毒が、で文字通りですね、噛まれても大丈夫だったんですよね。ということが宣教地で起こるんですよ。病気の人も全然医療技術がない、だからここでよくありますよね、病院にも連れていかなくてですね、祈ってって本当死んじゃったっていう、この社会問題にもなる事件起こりますよね、たまに。そういう話じゃないんですよ。医療技術もないところに行って病人に手を置いたら癒されるってことが起こるわけなんですよ。だから病院の医療技術も神様の賜物として大事であって、同時にですね、なくても神様が、ない時にこそ神様が働いてくださるわけなんですよね。で次に、あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。すごいですね、あの逆現象ですね。あの踏みじ、あの蛇に噛まれるんじゃなくて蛇を踏みにじると、これキリストにあって実現しますね。あのイエス様が蛇の子、女の子孫が蛇の子孫の頭を打ち砕くと、で私たちもそのサタンを踏みにじるということをこの神様は約束してくださっています。で次に、彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう、彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう、彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう、私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い、彼に誉れを与えよう。いかがですか。素晴らしい約束ですね。助け出し、高く上げ、呼び求めたら答えてくださり、苦しみの時にも共にいて誉れを与える、その救いを与えてくださる。でどういう人に与えられるかって言ったら、愛してる人、神を愛してる人ですよ。で次に、神様の名を知っている人です。名を知っているっていうのは神の本質を知っているということです。ただ神イエス、ね、イエスイエス知ってる人たくさんいるじゃないですか。じゃなくてイエス様を知ってる、本当に人格的に知ってる。次に呼び求める、答えてくださるですね。次に最後、私は彼を長い命に満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。素晴らしいですね。旧約聖書では明確にされていなかった復活の予言、復活の約束、旧約ではここでは長い命とあります。確かに千年王国で長い命に復活なりますけれども、新約において明確にされたのが永遠の命ですね。永遠の命をもって救いを見させるよということでありますね。でお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。今日は本当にあなたとの交わり、そしてあなたの天における約束、そして神様あなたの恵みと真実、私たちが毎日の忙しさで本当に忘れてしまうようなことを、この今思い起こさせてくださりありがとうございました。神様どうか私たちを奮い立たせてください。そしてこの真実の土台の上に立って、この残りの一週間、歩むことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。